はい、それではね、4月の公開音声 Q&A パート2です。はい、お願いします。
はい、早速ですが、おかげさまで日々ワクワクして過ごしています。ありがとうございます。ということで質問です。潮の満ち引き、月の満ち欠けによって木のボールやワークのエネルギーは影響されますか？宇宙のエネルギーを受けやすい日、それから受け取りにくい日があるのなら知りたいですということです。
はい、もちろん影響を受けます。かなり影響を受けると言ってもいいですね。月ごとのね、満月そして新月、まあ、昔からね、新月はね、自分の内側に入っていきますので、願望実現のためのリクエストをする、願い事をするときには最高ですし、満月っていうのは一番最もね、表面的に行動アクティブに出ていくっていう、それが月によっても起きますし、その時のエネルギーワークも当然それに連動してタイミングを合わせてやると天体のエネルギーとシンクロしていきますので、非常に効果が出てきます。年間ではね、もうよくやってますけども、夏至のワーク、冬至のワークはもう陰と陽のね、それぞれのエネルギーのピークの極みの時になりますし、ちょうど中間のね、陰陽エネルギーがバランスが取れる春分と秋分っていうのは、まさに何かを始める時とか、そういう時にいいとかですね、ありますので、このまさにね、この天体のエネルギーや自然のエネルギーのサイクルに自分の日常の活動も合わせていくということが非常に有効になりますし、この前4月にね、皆さんにもね、リアルの、生放送セミナーでやりましたけれども、1年間をね、春夏秋冬でやっていく、プランツサイクル、幸せのね、成功のサイクルによってイメージワークをしましたけれども、あれなんかまさに、その自然の動きに合わせて、自分の願望実現のね、サイクルを決めていくっていう方法ですけれども、全くね、この方のご質問のおっしゃる通りで、宇宙のリズム、自然のリズム、月の満ち引き、ぜひね、それに合わせてワークをやってもらえばいいかなと思います。
はい、そして次の方は山岡先生、泉先生には心からいつも感謝しています。
とんでもございません、こちらもです。うん、
はい、本当にありがとうございます。そして、自分で解決すべき質問ながら、どうしても乗り越えられず恥ずかしながら質問しますということを書かれてます。
はい、どうぞ。
認知症の家族を無理やり施設に入れてしまったところ、3ヶ月足らずで悪化して、元気だったのにすっかり寝たきりになってしまい、どんどん衰えていくばかりです。余裕がなかった私のせいだと毎日自分を責めています。このように家族に限らず、他の方に自分自身が悪いことをしてしまった場合、どのようなワークがいいでしょうか？またその時の謝罪の気持ちを込めればよいのでしょうか？ということですが、ここがまず、この考え方がまず不安回路ですね。
そうですね、
そうなんですよ。これね、自分で解決すべき質問とか乗り越えられないっていうことを自分で抱え込むっていうのをまず手放すことが大事だし、そして無理やり施設に行って言いますけど、やっぱり、家族でね、お家で見ていくことが大変な状況だから入れたってことであれば、無理やりではないと思うんですよ。そして、無理やりであろうが何であろうが、その悪化して寝たきりになってしまうっていうこと、そしてどんどん悪くなってる、そのことによって悪くなってしまう、自分のせいで悪くなってしまう、そんなことしなければよかったっていうところに、行ってしまっているので、どうなりたいかっていうところ、そこをですね、自分がどのように、なりたいと思って、まあ、その状況を作っていくのかっていうところ、もう一回立ち返ってね、イメージをしてもらいたいなと思います。
決して悪いことをしたわけではないっていうことをね、そして、その人の、まあ、これはね、ゴミ打ちですけれども、その方の運命というか、自分で選んでいるということなので、たまたまそこにそういうアシストをしているということなので、決してあなた自身が悪いことをしたわけではないです。魂はそれぞれが選択で決めているので、それを深いところで同意しないとそういうことは起きませんので、そのね、ゴミ打ちの方が施設に入ったっていうのは、あなたが入れたのではなくて、その方の深いところに意識でそこに行っているということを信頼してください。
そうですね。そしてまた、どんどん衰えているっていう感じで思ってらっしゃると思うんですけど、衰えているわけではないかもしれないし、どんどん回復するという可能性もしっかりと信じて、そういう未来を選択していきましょう。
はい、
これはね、本当みんな今、抱えてる、問題としてね、皆さんたくさんの方が同じ状況だと思いますけれど、
うん、
はい。そして、次の方はですね、左手がうまく動かせないです。右脳と関係ありますか？左手なので関係あると思うのですが、改善方法はありますでしょうか？指の運動やダンスなどができません。楽器も普段の日常生活には、問題ありませんが、それから、これはボケですかね？とかにも、関係ありますか？ということですね。そして右脳との関係性も知りたいです。
はい、
よろしくお願いします。
あの運動神経はね、当然皆さんご存じの通り左右脳が交差してつながっているので、左手左足っていうのは右脳の運動神経が、コントロールしています。逆もそうですね。右手右足は左脳の運動神経がコントロールしてて、で当然あの左利きの方っていうのは右脳の運動神経をよく使うということは、その周辺の神経脳細胞も刺激されるので、左利きの方っていうのは右脳をよく使いやすい。で右脳の特技である例えばアート、芸術、音楽、なんかもよくであの発達しやすいっていうのは、これはやはり統計的にはそれが確かにありますね。ですので右脳を発達させるとき左側をよく使うというのはそうなります。まあ、かといって左利きの方が全部右脳タイプかというとそうではないです。ですので自分が意図的に右脳を動かそうと思うと、左手左足を動かすだけではなくて、右脳の得意なイメージですとか直感、でそういったものがどんどん日常生活で使うようにすると、左利き右利き関係なく右脳が活発に動くようになります。そしてこのアウェイカーもね、ガチガチの理屈とか知識を中心な左脳的な生き方から、直感とかインスピレーション、イメージを多用する右脳的な方へ徐々にシフトチェンジをしていきます。で左脳というのは比較検討競争の大好きな、これはいわばね男性原理という言い方でもいいんですけれども、分離競争の脳というところなんですが、右脳というのは調和一体感型の、これはまあある意味言い方すると女性原理に乗っかっていますので、今時代がね男性性の社会から女性性の社会へとシフト変わっていくのがまさにこのタイミングですので、そういった意味では右脳が良くて左脳が悪いとかいうのではなくて、左右脳をバランスよく使っていく、そういうことになりますので、これからも左右脳をできるだけねバランスよく使っていくように心がけてもらえば、結果的には脳も心も体もとっても快適に動くようになっていきます。
はい。そして次の方です。自分、宇宙自分塾のワークを毎晩、
うん、
山岡先生の誘導の動画でのワークを毎朝しています。
うん、
そして地に両足をしっかりとつけて立っていくという実感を大きく感じています。うんうん、些細なことでは動じない自分がいます。本当にありがとうございます。
うん、よかったですね。うんこの方はね、台湾からね、ご参加いただいてるんですけども、プロコースにね、入られているので、はい、私と泉さんのね、個別セッションもついてくるので、そこでの個別誘導をして差し上げた動画を毎日見てるということですね。
そうですね、
うん。やっぱプロコースになるとね、はい、直接座って、ズーム越しではありますけれどもね、個別の、ワークをね、そこで組み立てて、いろいろね、プレゼントしますので、それをね、やっていただいてるということで、動じなくなったということで、嬉しいですね。
そうですね、うん、これをねもう毎日というかもうずっと何ヶ月ももう見てらっしゃるっていう方もねたくさんいらっしゃいますよね、
うん、
そして、分かりやすい変化ではなぜかエジプトから帰ってきてから玄米が食べたくなり、うん、圧力鍋で玄米を炊いていただいてますカレーも急に好きになりましたとかねそして、今 LINE での先生方のバックアップを通して先生方とつながっているという安心感が強く、そしてふつふつと元気が湧き出てきます、うん、大きなエネルギーをありがとうございます。これからもよろしくお願いいたしますということです、
うん、嬉しいですよね。本当にね初めからねこの方プロコースから入ってこられたんだけれども、すごく熱心にねいろいろ質問されたりとか、やっぱりこちらがね個別ワークという形で提供させていただくワークを毎日楽しみながらやっていただいているっていうのがすごく大きな変化につながってきてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。そして皆さんこう楽しんでワークをされている方はやっぱりエネルギーがどんどん強くなってきますね、
うん、なりますね、うん、食べ物もね玄米が食べたくなったり、カレーですね、ベジタブルカレーに凝ってるってことなのでね、
うん、
どんどんね だんだん味覚とかね思考も変わってきますんでね、その時にはもうね、はい、どんどんどんどんもう過去の習慣にとらわれずにですね、新しい直感に従って動いてもらえば、この多分ね肉体的な中身もこれ改造してね変わって改良して変わってくると思いますんでね、
うん、
もう本当にあの素晴らしい変化がね加速されてますね。
はい、楽しみです。そして次の方は、素晴らしいプロジェクト本当にありがとうございます。ですね、強いエンパスで敏感体質です。周囲ばかりか組織や集合意識まで知らず知らずに拾っていたりしてとても辛いです。自分軸が常にぼやけて、どの感情が自分のもので、自分を大切にするというのがどういうことなのか、本当の夢がわからないままです。宇宙自分軸のワークのほか、おすすめワークがありましたら教えてくださいということです。
はい、まあ、エンパスっていうのは、ね、いわゆる直感的体質、敏感でね、まあ、あのサイキック能力等に優れるんですが、大事なのはどこに意識を合わせるかっていうことなんですね。闇雲に例えば組織や集合意識が別にみんな悪いエネルギーとかに持ってるわけではなくて、自分自身がどこにつながるかっていうことがポイントなので、今の周りを見て判断するのではなくて、自分が本当に望むパラレルワールドとつながる、そちらの方に持ち前のエンパスを使ってしっかりとがっつりつないでいくっていうことが大事ですね。そして宇宙自分軸のワークは自分自身の、ね、根本的な軸を作るところにおいてと、あと天と地の、ね、宇宙トーラス、地球トーラスはいいんですけれども、この方にお勧めしたいのは、こういうエンパス体質の人っていうのは、チャクラでいうと6番チャクラなんかは敏感なんで、逆に1番2番ですねをしっかりと地に足をつける、グランディングをする、この地球をとっても大切に愛するというね、日常生活も含めてっていうところになるので、この方にお勧めしたいのはズバリ丹田イメージ呼吸法です。しっかりと腹ですね、下丹田にエネルギーを蓄えて、そしてそこで自分軸を作るための確固としたエネルギーをしっかりと生み出していくということが一番お勧めしたいと思いますので、いわゆるスピリチュアル精神エネルギーが強い方ほど地に足をつける丹田イメージ呼吸法をしっかりと繰り返してもらえば、確実に安定した自分へと進化をされると思います。
そうですね、ハートのところがね特に敏感だと辛いって感じる方がいらっしゃるの で、そこが自分中心のそのハートのエネルギーっていうところにこうぼやんと広がりすぎてしまわないように、
うん、
整えるっていう意味でもその丹田のエネルギーをしっかり抑えておくっていうのは大事ですね。
その上でのハートね、その上での第六チャクラですね、
うん、はい、そうですね。そして次の方はどちらかといえば、自分は即行動するタイプなのですが、歩く自由を奪われてから、いくらか直感を信じても行動が伴いません。それでも私はやりたいこと、行きたいところへ行けるようになりたいと望んでいます。可能だと思われますか、うん、ということで、まあ、足が、ちょっと不自由でいらっしゃるっていう状況ということですね、
うん、もう実際にこの方行動されてますよね。車椅子に乗られてね、セミナーに参加していただいたりとか、もうどんどんどんどんやられてるし、私は直接お会いしてるのでもうよく覚えてますけれども、しっかりとご自分の意思を持たれて、そんな状況でもちゃんと自分のやりたいことをやられているという、前に進む強いエネルギーを感じてますので、私は安心しています。
はい、大丈夫だと思います、
うん、全然問題ない、うん、
あのどんどんなんて言うんでしょう、自分一人では、できないかもしれませんけど、パートナーの方、ご主人を頼ったりとかですね、ご家族を頼ったりとか、いろんなこうそういうこう介助をしてくださるようなサービスって今増えてますから、そういうものをどんどん利用して、なんか、迷惑をかけてはとかって思うかもしれないんですけど、そういう活用の仕方、それで一人だけで頑張るんじゃなく、いろんなところに行かれていろんなことを叶えていくっていう、そういう時代だと思います。
そうですね、サポートされる方も一緒にね、はい、意識がどんどんアウェイクしていってますね。
はい、楽しみです。
はい、
そして、次の方は医療従事者です。日々いろいろなことがあります。今お忙しいですよね、
うん、今は大変ですよね、本当に頭が下がりますよね。
はい、そして不安になった時、とにかくワークをやるようにして大丈夫と自分に聞かせていますが、最近夜中に動悸がして目が覚めてしまうことがあって、やっぱり不安回路にはまってると感じます、 先日のオンラインフォローアップセミナーで山岡先生がお話ししていた鈍感力が今の私には必要なのではと思います。もう一度その鈍感力についてお話をお願いします。
はい、これはまずはもうどんなことが起きてもまあいいかっていうところになりますね。そして必ず最後はうまくいく、そしてなるようになるっていうのをもうこれは腹に決めるということになりますね。それがあるともういろいろ細かい、これもうまくいかないんじゃどうだろうか、どうしたらいいだろうかって不安不安不安、なんとかしようなんとかしようって意識が強いと逆に鈍感力が鈍ってしまう。この鈍感力が鈍いんじゃなくて余計な情報に振り回されない力ということになりますので、ちゃんとどんな状況になってもちゃんとうまくいく、なんとかなる、私は大丈夫っていうそんな思いを持ってもらえればいいと思います。そして不安回路に捕まるのが良くない、はまるのが良くないんじゃなくて、不安回路になってもちゃんと回復する方法をもう身につけてるはずなので、アウェイカーのねプログラムの中でそれを信じてほしいんですね。だから不安回路にはまったことが大変だどうしようと思うんじゃなくて、不安回路になったら、あ、今私不安回路になってるわと思ってもらえば大丈夫です。私自身もね、うっかりちょっと不安回路にはまってる時あります、夜な夜なね。ですから安心してください。ですので、あ、不安回路だって夢の中でもなんだかネガティブな夢ばっかり見たりする時に、あ、しまった不安回路にはまったまま寝てるななんて思ったりしますので、そういう時にはよし今日はじゃあ不安回路を思いっきり楽しんでみようなんて思いながら、その代わり朝起きたらちゃんと宇宙自分軸を立て直すワークをして、もう一回海脳回路にセットし直す、でそういう繰り返しなんですよ。ですので完璧でいいよと思わなくていいんですけれども、必ずなんとかなるっていうふうに、そういう自分の未来と今を信頼してください。
はい、そうですね。不安になることは悪いことじゃなくて、
うん、
危険予知みたいなところがありますからね。で、今の時期医療従事者ってことは、感染するんじゃないかとか、大変なね、忙しさの中でいろんな不安なことっていうか、そういうところに目がいって当然だと思いますし、
うん、
まあ、鈍感力っていうより集中力っていう感じなんでしょうかね、
うん、
はい、
絶対大丈夫です、
はい。次の方はね、その真逆なんですね、質問が、
うん、
期間や変化などにすごく鈍いです。動画以外に鍛えられるワークがあれば教えてください。真逆です。
これ面白いですね。真逆な質問がその続けてくるっていうのが
、はい、
宇宙は完璧ですね。鈍いっていうことが悪いことではないですと、逆の今度アドバイスになりますね。
はい、
それだけ自分っていうもののエネルギーっていうものがちゃんと安定はしてるっていうことになりますので、動画以外に鍛えられるワークということですが、これはね、まあ、ちょっと今の時期大変かもわかんないんです。いろんなところにお出かけされて、特にやはりね、自然と触れ合うっていうのをお勧めしたいと思います。私もね、こう見えて社会人になったばっかりの頃、なんか人と会うのがすごく嫌な時期があって、よくね、会社に行く途中で気持ちを変えて勝手にね海の方に行ったりよくしてましたけれども、もちろん会社の上司から怒られますけれども ね、
そうです
ね。遅刻しますと電話しながら結局行かなくて、どこ行ってたかって、そのまま湘南海岸鎌倉散歩してましたなんてやってましたけれども、でもそういう時にね、
変な人は初めてだとか言われませんでしたか。
あ、言われてましたね。何を考えてんだと。ちょっと上の係長課長クラスは怒るんですけれども、その上 の、 副社長とか社長クラスになると面白がられるんです、逆にね、うん、ってそういうこともあるよななんて言われてましたけれども、だからね、話戻すけど、やっぱ自然に触れるってことがすごく大事ですね。人ってどうしても人の中にいるといろんな揺れがありますんで、そういう時こそ大自然のね、海でも山でも川でもどこでもいいと思いますよ。行ってそこにいる時に自分がどんな気持ちになるか、自然と一緒の時に自分の気持ちはどういうふうに動くのか、そこを見てるだけで本当にブレないね、自分自身になってくると思いますし、結果的にそれがね、エネルギー、すなわち気管ですね、気の感覚とかね、変化っていうものにだんだんだんだん分かってくるようになりますので、ぜひね、自然に包まれてください。
はい、そうですね。気管を整える、大事ですよね。そして次の方は、山岡先生、泉先生、いつも親身に質問に答えてくださりありがとうございます。ワークのやり方で質問があります。職場でとある理由でどうしても離れたい人がいて、悪縁を断ち切るのワークをしているのですが、毎日しているのですが、なかなか関係が切れません。 何かやり方が間違っているのか、私のマインドセットが足りないのでしょうかっていうことです。
はい、これね、私も経験があるんで、悪縁を断ち切る時にもなかなか一生懸命メビウスワークとかやっても全然変化がない時には、その人のご縁を修正するんじゃなくて、その人イコールそういうプログラムなので、そういうプログラムに影響されない自分になるっていう方向に視点を変えていくんですね。一番いいのはスルー、気にしない、向こうから来るエネルギーをそのまま自分が透き通ってクリスタルのようになってスルーしていって、どんどん向こうに流れていく。そこに結局自分が反応するから、そこからいろんな感情が湧いてくるので、自分がこの人合わないなというプログラムを持った人に対して反応しない、関係ないっていうような感じ、これね、トレーニングしておくとすごくいいですよ。なんかね、人間関係というとメビウスという強力なワークがあるので、なんとかみんなね、メビウスを使ってなんとかしようと思うんですが、そうじゃば、そう、それで全て片付く場合でもないケースって出てきます、次にね。その時には本当にスルー、気にしない、その向こうの持っているプログラムの影響を受けないっていう、そういうのももう一つね、レパートリーとして増やしてもらえると、より人間関係がね、面白おかしく変わってきます。
そうですね。じゃあこの方の場合は悪縁を断ち切るのワーク以外にメビウスをやってみるとか、
うん、
クリスタルになって自分をもう透過していくっていうか、通過していっちゃうっていう、その両方をね、
うん、
やってみてください。
この辺次からね、またお伝えしたいですよね、うん、今度ね、いろんなメビウス以外の人間関係の対応方法っていうのを5月ぐらいからやりましょうかね、うん、
そうですね。ちょうどね、職場が変わったり、
うん、
新しくね、いろんなこうリモートワークになったり、業態変わって必要な時だと思いますね、
うんうん、そうですね、
うん、はい、そうですか、わかりました。
そして同じ方ね、
はい、次の、あ、この方、そうですね、
これ私が読みましょうか、はい、泉先生のことばっかり来てるから。
あ、そうですね、うん、
たまには私が読み上げましょう。
はい、
先ほどの方ね、泉先生のオラクルカードについて質問があります。先生のオラクルカードは本当に一枚一枚すごくエネルギーを感じます。そこで読み解いた後、引いたカードからエネルギーを受け取り、最後にトーラスワークをして自分にインストールしています。はい、ね、こんな風に勝手に自分でワークしても効果はありますか、またもっといろんな使い方があれば教えてください、とのご質問ですね。
すごくいいと思います。
うん
うん、私はこれを、ね、教えるというか、講座の中でお伝えしたことはなかったですけど、これいいですね、すごく。
うん、これいいですね。
本当にありがとうございます。これ、うん、どんどん使ってください。
これオラクルカードで今度の霊性覚醒の、ね、講座とかも取り入れたらどうですかね、これね。
そうですね、これをぜひやりましょう。
せっかくなんでね、アウェイカの方多いからね。
そうですね、
オラクルカードのエネルギーをトーラスでインストールっていいですね。はい、
うん、うん、そこまでセットにするとね、うん、すごくいいですね。
あと同じ方もまたね、またこの泉先生ファンですね。
ありがとうございます。
この場をお借りして泉先生にお礼を伝えたいです。
あ、こちらこそ、
うん、泉先生のオラクルカードは本当に素敵です。絵柄がとても美しくて、見ているだけで不思議と元気が出ます。初めて手に取った時、その美しさに感動し、一瞬で虜になりました。とてもワクワクしながら使用しています。特に読み解かなくてもカードを手に取り眺めている時もあります。
それもいいと思いますね。う
ん、一枚一枚先生の思いと強力なエネルギーを感じます。こんな素敵なオラクルカードを使ってください。本当にありがとうございます。大切に使います。
嬉しいです。です
ね、
本当にね、まあ、私が作ったというより、私はただそれを形にするだけの人で、もともともうこれが存在してたっていう感覚なんですよね。
ね、パラレルワールドからね。
うん、そうなんです。だから、私自身もそのパワーをそのまま、なんていうの、カードに具現化できるようにと、いうことを努力したっていうだけなんですよね。でもそれが伝わってるっていうことは、結構いいパーセンテージでそのエネルギーそのものをカードとして再現化できたんじゃないかなって思いました。うん、ありがとうございます。
この方確か次のプロコース編入されて申し込みされてたと思うので、またね、あの泉さんとも触れ合う時間も機会も深さも深まると思いますね。ちょうどよかったですね。
そうですね、またぜひぜひ、うん、いろいろねワークをしていきましょう。そして次の方は、
はい、
いつもありがとうございます。先日首を痛めて動かすと激痛が走るほどだったのですが、大変でしたね。
うん、
バディさんに教えていただいた手を、くちばしのようにしてですかね、
うん、
痛みを壊す方法を浄化する方法で痛みが軽くなり、翌日にはなくなりました。一応病院では薬をもらいましたが、
素晴らしいね。うん、
もう面白いですね。
くちばしでつつくというエネルギーワークを痛いところ、このバディがね、あの認定講師がアドバイスしたんですね。良、うん、かったですね、うん。うまく採用してね、うん。
なるほど。そして後日、主人が具合悪そうに帰ってきて、うん、翌朝には喉も痛いというので、これは遠隔をやるしかないと思いました。
うん、
でも、とても自分の、とても自分にはできそうにないと思いましたが、うん、バディさんに結果を手放してと言われて気が楽になりました。
そうそうそう、
結果はともかくまず自分の不安を浄化して、そして淡々と遠隔で浄化してみました。すると夕方には何か良くなったと言い、翌日には元気になったと言っていたのでほっとしました。
おお、すごい、
うん、ね。そして、これは実際本当に遠隔ができたのかどうかわからないのですが、確実に言えることはワークをしたことで自分の不安がなくなり心が軽くなったということです。アウェイカープログラムに出会えてよかったですということです。
うわー、嬉しいですね。早速使ってもらってね、うん、もうスタンダードコースの方だけど、この遠隔をね実際にバディにアドバイス受けてやってみたっていうことですよね、うん、もう本当にね、どんどん使ってほしいんですよね、ここで学んだことをね。
そうですね、
よくね多いのがそのノウハウとか知識だけ増えて、いわゆるノウハウコレクターだけで満足する方が従来は、ね、うん、世間一般的には多いんですけど、アウェイカーはもうやってなんぼっていうところですよね。
実際にその時に使えるワークっていうのがあって、
う
ん
う
ん、
そう、
でまた思いつきでね、ご自身で思いつかれたりもするし、うん、バディがちゃんとそこに合ったものをこう、うん、提供してくれるっていうね。
ね、してね、
これ新しいですね、
うん、ずっと当初から遠隔遠隔ってやってるのは、今まさにコロナのおかげで言ったらあれですけれども、遠隔の時代になってきたんですよね、
うん、
テレワーク、
うん、
そう、みんなでリアルに会うっていうところで何かが起きるっていうだけではなくて、
うん、
直接は会わないんだけど遠く離れていっても通じ合える、そして遠く離れてもそのエネルギーや気持ちやそれを送ることができて、確実にそれが相手方に作用するというね、これを皆さん実はこの3ヶ月プラスアルファで身につけているので、これをどう使うかがまさにこれからっていうところですよね。
だから本当に必要とされます、
うん、ね、遠く離れた人をその自分で遠隔で使ってコロナから守ってあげるとかね、あるいは万が一コロナになったとしてもその回復を早めてあげるとかね、これ全部同じ原理になりますのでね、いよいよねそれを実際に使っていく時期が来たっていうことでしょうかね。
そうですね、いや本当にすごいなと思います。はい、身についたっていう実感がね、
うん、
ありますよね。すごいな。そして、この方も遠隔エネルギーの話ですね、
うん、
エジプトの遠隔エネルギーセッションの前にいただいた、本当の自分の願望を引き出す誘導瞑想、ああなるほど、は、日本国内のとある特別な場所で録音されたとおっしゃっていたのがとても気になりました。山岡先生が陰陽や和合のエネルギーとおっしゃってましたが、実はその誘導瞑想を初めて聞いた時に和合のインスピレーションが来て、和合の意味を調べる行動をとってたので、あ、やっぱりと思いました。
なるほど、
特別な場所がどこなのか教えていただけると嬉しいですってことです。
なるほど、
気になった方いるでしょうね。
なかなか鋭いですねこの方はね、聴感覚サイキック能力が強いんでしょうね。遠隔エジプトの、ね、遠隔エネルギーセッションの方に事前に、ね、聞いてくださいって誘導瞑想に使った音は、
はい、
泉さんのクリスタルボールをベースにそこに周波数チューダーを、ね、音を鳴らしながらやったんですが、これはまさに、ね、この陰陽和合のエネルギー、これは、ね、実はもう こっそり教えちゃいましょうかね、ここだからね。
そうですね、
これはね昨年のちょうど夏至の日の翌日ですね、うん、
はい、
プロコースの方の第1期生のプロコースの人たちを連れて出雲合宿に行ったんですが、
うんうん、
で出雲でねスサノオ、ね、大国主神事、そしてイザナミですね、その神々のエネルギーをずーっと回ってきて、それが全部終わった後に収録をしたんですよね。でその出雲の日本古来の神話の神々の特にそういう陰陽和合のエネルギーとかですね、それをもうたっぷりと感じた直後ですね、で収録した音源ですので、相当な密度のエネルギーが封入された音源になっていると思いますし、それをこの方はねちゃんとそこを敏感に感じておられたんじゃないかなと思います。
うん、すごいですね。そう、 光でありね、またなんかこう闇っていうのは違うんですけど、影というか、
そうですね、
二極化をね超えていく和合のエネルギーですね、
男性性女性性のエネルギー、そして母と子、イザナミ、そしてイザナギ、そしてその子のねスサノオね、そして、まあ、それがまた今度1年後にこのアマテラスにまた来るわけですけれどもね、ですので、まあ、プロコースの人たちの、まあ、合宿っていうところでやった、そこね、あのみんなで行ってね、そこでやっぱりエネルギー共有するので、より増幅されてきますのですね。
そうですね。で、この時は御神事もありましたからね。
御神事やってね、演奏しましたよね、泉さんね。
実際ね、出雲大社で実は、奉納演奏と正式参拝があって、そしてまたね、ちょっとある特別なとこ、またあるって言っちゃうと気になるかもわからないんですけれども、はい。
そういう ね、音にはね、響きにはエネルギーが乗りますんでね。ぜひね、アベカプログラムにもあるね、周波数エネルギーっていうものをですね、ぜひ有効活用、逆にね、ご自分のお仕事でも活用してもらいたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、そして、次の方は今後、アベカを、続けていく、ちょっと待ってくださいね、続けていくのに、いろいろと継続コースかとかね、プロコースかとか悩んでおりますと。プロコースで、使う音差っていうものはどういうチューナーを使うんでしょうかとかっていうことも質問いただいています。
はい、かりました。まあ、このあたりはまたね、21日の日に行われます特別生放送配信でね、お伝えしたいと思いますが、今後のね、プロコースについてはですね。そしてプロコースの音差なんですが、基本的に使うチューナーっていうのは一緒です、皆さんと。でただプロコースになったらチューナーの使い方をお伝えするっていうことが入ってきますので、実際にどのチューナーを自分に合ってどういうふうに使っていったらいいかっていうですね、その辺をマスターすることができますので、そのあたりはね、またねゆっくりお伝えしたいと思います。
ではそうですね、ただ今回とかだとね、発売前のものをプレゼントしたりとかね、そういうこともありましたから、何がプロの、定番になるのでしょうか。いろいろ本当に開発がどんどん進んでいるので、まあ、次楽しみにしておいていただけたらと思います。
本当ね、音使いのねマスターにもなれますんでね、ぜひね、周波数エネルギー技術は、プロでね身につけてほしいなと思います。はい、じゃあパート2はここまでにしましょう。
はい、ありがとうございます。